はい、今日の話はヨハネ21章の1節から14節でしたね。イエス様が復活した後の話、そして先週は、ある人がイエス様、復活したイエス様に会って、うわ本当にイエス様復活したんやんっていうふうに信じたんやけど、誰やったか覚えてますか？ね、トマスね、トマスでした。そうで、その後の話ですね。で、今日はもう話の内容、ものあのなんだ、話の流れはみんな分かってくれたと思うんだけど、じゃあこの話から、どういうことが分かるかっていうのを紹介したいと思いますね。で、この場面考えてみんなちょっと想像してほしいんやけどね、イエス様が、十字架で殺されていきましたよ。そしてお墓に入れられました。そしてその後、イエス様がどうしたんやったかね、蘇ったよね。蘇って自分らのところに来てくれて、いろんなことがありましたね。平安があるようにって言ってくれたりとか、ほら見てごらん、傷の跡見てごらんとか言って見せてくれたりとか、いろんなことがあったんよね。で、その後、まあイエス様も、まあ、一緒におらんくなったりとかしたんやろうね。で、今日のところは、ペテロが寮に行ってくるっていきなり言ってますよね。で、これどういうことやったんかって言ったら、イエス様には会ったけど、でもイエス様結局死んだやねえかっていう思いから、まだね、思い、そういう思いにこうがんじがらめになっと。でイエス様がおらんくなったんやけ、もう俺たちはどうしていいかわからんっていうところにいるわけです。でこのペテロがどうしたかっていうと、自分が前やっていた漁師の仕事にもう一回戻るよっていうふうに思ったんよね。だって他に何していいかわからんね。でお魚取ってくるわって言って言ったんです。そしたらこの弟子たちも一緒に、あ、じゃあ俺たちも行くわって言ってひっついていったんよね。それで、なんと、一晩中働いても何にも取れんやった。すごいですね。一晩中働いても取れんっていうことはものすごい、どうかね、嬉しいかね、寂しいよね。寂しいし、とってもどうですか、元気になりますか、がっかりするやろ、もうくたびれるやろ、あーち、ね、そういう風になるんです。で、そこへなんとイエス様がやってきたというか現れたんよね。んで、魚取れましたかって聞くよね。そしたらみんな、いや全然取れんとですよって言ってそれで、そうですかって言って、でその後イエス様がね、みんなもう分かっとるよね、右の方に網を下ろしてごらんって言います。そしたらどうなった、釣れた、一匹だけ釣れた、153匹、ね、ここら辺数字がですね、はい、好きですね、子供たち数字好きですね。ロッキーも子供なんで数字が好きです。で153匹も取れた、しかもでかいのがあって、今日来てない人が来てくれとったらよかったね、この話。ある人が来てたらですね、とっても分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、153匹も取れてですね、びっくりした。それで、このヨハネっていう人があることに気づきました。さあ何を気づいたでしょうか。網が破れてないこと気づいた。そうね、聖書に書いとったね、あれイエス様やんって言って気づいたんよ。ほうで、うわーって、みんなもう相当大盛り上がりになったと思うよね。みんなうわーって言ったと思うんやけど、そしてペテロが面白いことしたでしょ。何した、泳いでいった湖にジャボーンって飛び込んだんやけど、飛び込む前に何した、上着着たち、これおかしくね。普通水の中入るんやったらさ、どうするよ、普通脱ぐやろ。で大体脱いで、できるだけ服着らんで、で飛び込むやろ。これ面白いよね、ペテロは上着を着て飛び込んだ。わあなんこれね、どういうことやったんかな。ペテロはひょっとして焦ったんかもしれんし、パニクったんかもしれんです。でも ペテロがロッキーが思うにペテロなんで上着着たんかなって思ったらイエス様に会うのに裸やったらいけんやろって思ったやないかね。この頃の漁師って言ったらね、できるだけ動きやすいようにもう本当に裸で仕事しよった、ね、そういう時代ですよ皆さん。だからイエス様に会うのにこんな裸見られたらちょっと申し訳ないっていうのが一つあったと思う。でもう一つは自分はあれだけイエス様についていく、もうイエス様死んでも一緒にじゃあ俺も死ぬぐらいの覚悟できてますって言ったのに結局イエス様が捕まった時にお前もイエス様と一緒売ったやろって言われた時にいや知らんよあんなやつって3回も言ってしまった。そのことを思い出したやないかと思う。それで本当俺っちダメダメやんダメダメやんって思った。だからこんな恥ずかしい姿を見せたらもうイエス様には見せられんって、それで上着を着たんやないかと思うんですね。でも面白いのはペトロはそれでもイエス様のところに泳いでいったんです。早く会いたかったんですね。これどういうことか、もうイエス様ダメダメやけん俺から離れてくださいって言っても良さそうなもんやけど、こんなダメダメなんやけどでも上着着てそこまで行きますよイエス様のところ行かせてくださいっていう思いがあったよね。ちゅうことはペテロ分かっちゃった、やっぱりイエス様は俺の救い主やね。たとえイエス様が殺されたって思った、でもそれでも死より強い力で復活して今生きてくれと、そして今俺たちのところ来てすごいことを見せてくれたね。やっぱイエス様やん、やっぱ救い主なんやん、やっぱ俺のこと全部分かって、それでもダメダメち分かっても、いやでも救ってくれるんやん、大事に思ってくれるんやん、そういうふうに思ったペテロです。それで、岸まで行ってみんなは船に乗ったまんま岸まで行って朝ごはん一緒に食べました。そして最後のところでイエス様がもう一つ、思い出させてくれる、うわっって思い出させてくれることをしてくれたんだけど、さあ何をしたか覚えて、分かった？イエス様がパンをなんかしてくれたよね。何ちかってちぎった、パンをベリってちぎった。そしてどうしたんかね、みんなに渡したんよね。これってみんな何の場面か覚えとる？昔こういうのもあったでしょ、最後の晩餐よね。イエス様が十字架にかかる前の一番最後の食事の時に同じことしたんです。でこのパンを食べる人はね、私の十字架、私が、罪を許してあげるあの十字架の恐ろしい死ね、あの意味を自分の体に取り入れる人ですよ、つまり信じる人ですよっていうことを言ってくれたんよね。で同じようにここでもイエス様がパンをちぎってみんなに分けてくれた、つまり私はみんなのためにこの体を捧げたんですよ、だからみんなが信じるんだったらみんなと一緒にいるんですよっていうことをもう一回教えてくれた。すごいやろ、こうむちゃくちゃ嬉しかったと思う弟子たち。もうイエス様はおらんことになった、なんか知らん復活したとか言って現れてくれたけどまたおらんことになって、もうどこ行ったかわからん、しょうがないけど昔しよったことをもう一回しようかって言ってしよった寮ね、そこにもう一回イエス様が来てくれて、いや違うよ、ね、私は今でも一緒にいるんですよって言って教えてくれた、ね、すごい嬉しいことです。でももう一つ意味があります。実はこれ今日の出来事とものすごいよく似たことが前にもあったんです。それどんな時やったか覚えとる人おる？わからんかな、お、後期わかる？
イエス様が、
ま
あ、十字架かかる前に、人々に話をしている時に、近所の船に乗って、沖に出て、網を下ろしてごらんって言って、そしたらペトロが、でも一晩中何もついてらんないって言って、
はい、
でもそれでもやったら、たくさん、魚が取れて、
そうやね、
ペテロがもうここに近づかないでください、私は罪深い人ですって言った。
おうおう、はい、そうですね、ペテロが、まだ イエス様十字架にかかるずっと前の話ね、みんなにメッセージしょってイエス様がペテロに船貸してって船乗してって言ってですね、ほんで沖にこぎ出して網を下ろしてごらんって言った。そしたらペテロが一晩中ね釣りして漁しよったのに何も取れんやったんですよって。だけどせっかくイエス様はそこまで言うんやったらちょっとやってみましょうかって言ってやったら、うわー魚取れたんよね。ほいでペテロは、びっくりして、私は罪深いものですから私から離れてくださいって前言った出来事があります。読みたい人は、お家に帰ってからルカの5章を読んでみてくださいね。ルカの5章1節から11節ぐらいのところまで書いてます。でその出来事をもちろんペテロは覚えとったと思う、覚えてなかったと思う、覚えとやろ、覚えとんですよ。それでしかも私から離れてください、私は罪深いものですって言ったペテロにイエス様が何ち声かけたか覚えとる、みんな知っとる、はい、そうです、そうです、いやそんなん怖がらんでいいよって言いました。そうじゃなくて、今から私はあなたを人を取る漁師にしますよ、ね、人を取る漁師とかって怖いよね。でも怖い意味じゃなくて、人をイエス様のところに連れてきてくれる、そういう役目をする人になってもらいますよってペテロに言いました。で今回も同じことが起こったんです。同じことが起こって、何が言いたいのかっていうと、イエス様が実はこれ思い出させてくれるよ。ペテロほら思い出してごらんってね、私がおらんごとなってもうしょうがない、他にすることないけんもう一回漁でもするかって言って思っとるかもしれんけど、実はあなたには役目があったでしょって。どんな役目やった？それは人を取る漁師ですよ。人を私のところに連れてくる、その役目でしょ。だからその役目を今からも務めて果たしてくださいねって言ってくれる。でしかも私がほら一緒にいるんですよ、あなたのためにあの十字架でこの体を捧げたでしょ、ね、このパンを裂いて思い出したでしょって、いつも一緒にいるんだから安心して、そしてあなたに与えられている役目を果たしてねってイエス様はもう一回言ってくれるんです、ね、だからイエス様復活してすごいね、わあ、ね、みんなの前に現れてくれてすごいね、ただなんかマジシャンみたいにすごいねっていうだけの話じゃないんですね。イエス様が魚いっぱい取らせてくれてすごいねって、そんな話じゃない。それよりももっと大事なことは、ほらイエス様が復活して今度はイエス様も一緒にあなたに用意してくれた役目を果たしていくんですよ、ね、だから自分にもらってる役目、ペテロの場合は人を取る漁師、ね、でみんなもそうよね。みんなもイエス様を信じて生きていくときに、イエス様をみんなに紹介する役目ですよ。これはどんな人にももらってます、ね、だからみんなもどんな辛いことがあってね、怖いことがあってね、もう本当に気分が落ち込んでね、もうダメになりそうな時でも安心してください。イエス様は今も生きてます。イエス様が一緒にいてくれます。そしてイエス様がほら一緒にまだ歩いていこうや、あなたがあなたにやってほしいことがあるんですよ、その力は私があげますから、ね、だから安心して行こうや言ってくれる。これが、今日の話じゃないかなと思います。それで、みんなでね、嬉しいよね、朝ごはん食べてから一緒に行くってね、すごくない？イエス様はもう復活しとるから、俺たちの体とは違う体を持ってるんです。だから一緒にご飯なんか食べんでもいいんです、もう全然ご飯いらん、だけど一緒に食べる、そしてそこでご飯をシェアして、ほら一緒に食べる、一緒に行くんですよってね、こういう風にいてくれるイエス様です。だから安心してこれからもイエス様についていきたい。そしてイエス様からもらってる自分の役目ね、それをどんどん、果たしていけたらいいなと思いますね。はい、じゃあ最後お祈りして終わります。イエス様ありがとうございます。今日は、たくさんの人たちと一緒にイエス様を礼拝し賛美し、また、イエス様の言葉を聖書を通して聞くことができてありがとうございます。本当に、リアルに 地震の被害に遭っている人たちの話も聞くことができました。本当に遠くの話ではありません。すぐそばの私たちと同じ普通の人たちがこういう目に遭っています。でもイエス様も変わらずにそこにいてくれることもこれまた事実です。だから私たちにイエス様がくれた役目を教えてください。そして私たちイエス様を知っている人たちがイエス様を知っているからこそ味わえる平安とかイエス様を知っているからこそ味わえる希望、そしてイエス様を知っているからこそ進んでいけるその道のり、イエス様と一緒に歩いていくその一歩一歩をこの今困っている人たちにも紹介することができるように助けてください。でもそれよりも何よりも毎日の生活の中でも本当に特別な場面じゃなくてもどこで切っても私たちの生活からイエス様の顔がニコッと見える、そういう生活ができるようになるように私たちをどんどん作り変えてください。イエス様は私たちを人を取る漁師にする、そういう役目で呼び出してくれました。みんなと一緒の生活をするためではなくてイエス様についていく生活をするためです。そうできるようにイエス様、俺たち一人一人ますます力を勇気をそして安心を与えてください。そしてイエス様をもっともっと知ってイエス様にもっともっとついていくことができるように助けてください。このお祈りを心から感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。